パート2、戦場ヶ原。竜頭の滝はごった返していた。竜頭と名がつくだけあって、高さ200メートルの急勾配を転げ落ちる怒涛は豪快である。その昔、南大山の噴火でできた溶岩壁、戦場ヶ原の上流から中禅寺湖に向かって流れる地獄川が、ここで一気に勢いを増して落下する。折しも豊富な水量が滝のてっぺんからドドドーンと巨大ドラム缶を次から次へひっくり返したようになって、水しぶきが干瀑台まで吹き上げていた。12時30分昼食。竜頭の滝を横から眺められるところに格好の広っぱがあった。シートを広げて弁当を出す。昨夜念入りに作った小さめのおにぎりは具の味が程よく染みていた。4個すべて胃袋に消えた。唐松水ならの自然林に入る。小道は左右日光笹に覆われて、初っ端から気分を和ませてくれる。観光客の一息れもこの手前で切れていた。ここから自然林の森林浴と山々に囲まれた湿原を堪能することになる。戦場ヶ原だ。秋晴れに感謝しなければならない。乾いた湿原に渡された木道を歩きながら見晴るかす山々。西は日光白根山、北に三ヶ岳、東は太郎山、駒名子山、大間名子山、南大山、いずれも基盤で点々と橙や朱色が混じっている。この戦場ヶ原、南大山の噴火によってできた湖に土砂や植物が堆積した湿原ということであるが、物知り博士によれば名前の由来はこうだ。昔々、赤城山の神大ムカデと南大山の神大蛇の戦があった。その大激戦の場が戦場ヶ原であり、赤城山のムカデ軍が敗れて、哀れ胴を切られ足を刈って投げ込まれたところが切り込み子と刈り込み子。草もみじ、恥ずかしいが名前すら馴染みがなかった。確かに戦場ヶ原は初夏から秋にかけての花々、蓮月辻、綿菅、秋の麒麟草、割れもこう、色とりどりに変わって一面赤みがかった黄色の世界だ。渋滞で遅れた分、小田代ヶ原をスキップした。草紅葉に囲まれた貴婦人の鑑賞も次の機会に譲ることにして、小田代橋から湯滝へ向かって木道を少し歩くと、錆色の小川があった。流れは真水だが川底は赤茶けている。表札に赤い川、説明文は溶岩流鉄分云々。赤い川で映画の赤い川 Red River を連想した。先日ビデオで見たところだ。いい映画だった。モノクロの西部劇で1948年の作品。監督ハワード・ホークス、出演ジョン・ウェイン、モンゴメリー・クリフト、ウォルター・ブレナン、 ジョアンヌ・ドゥルー。音楽、ディミトリー・ティオメッキン。後の西部劇名作、ディオ・ブラヴォーと、監督も、スタッフも、キャストも、ほとんど同じ顔ぶれだ。ディオ・ブラヴォーでは、モンゴレ・メリー・クリフトが、リッキー・ネルソンに代わり、ディン・マーチンが加わり、ジョアンヌ・ドゥルーが、アンジー・ディキンソンに代わっている。音楽はどちらも、ディミトリー・テオムキン。物語はまるで違っているが、どちらも文句なし。リオ・ブラヴォーの音楽は、赤い革を下敷きにしていたのだ。大好きなライフルとアイバは、赤い革で使われた音楽だった。こちらものどかなシーンや哀愁あふれるところで流れた。赤い川を見ながらそのことを思い出した。枯れた湿原は映画赤い川やディオ・ブラヴォーの高原に似てなくもない。木道を歩きながらライフルと相場をハミングした。The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The red wind settles in the nest. It's time for a cowboy to dream. そこから40分ほど草もみじの木道を歩くと池が見えた。泉宿池という。水面は水ならやズミの樹影と水中植物の漂いが混じり合って芸術的な色彩コントラストを示している。この池、千畳ヶ原がその昔湖だったことを示す一層である。ユダキ、近づくにつれてますます爆音に臨場感が加わった。その音はかなり遠くで聞こえ始めたものであった。三つ岳の噴火によって生まれた湯の湖から、湯の川への流れがいきなり怒涛の勢いで落ちる。それがユダキだ。落差70メートル。豊富な水量が岩盤に砕け散りながら激しく落ちる様は凄みがある。名瀑の多い日光でも有数の滝と言われるゆえんだ。昼食前の竜頭の滝よりさらに豪快であった。関白台は登山姿ばかりだ。竜頭の滝に比べまばらだった。湯滝から高徳牧場への参道はすぐそれとわかる溶岩道で、いい。こんな自然が囲んでいる。カエデ、アスナロ、コメツガ、ダケカンバ、シラカンバ、紅葉の森林浴、草もみじの湿原。幸せだな、僕は。誰かのセリフを思い出した。高徳牧場の近くに来て、ある特徴に気づいた。立ち枯れのこと。ここにもあそこにも、一本だけ孤立しているのではなく、何本も何本も。山博士によれば、原因は三つほど考えられる。一、火山の噴火による硫黄の仕業。二、足尾鉱毒。三、木々の寿命。100年から300年。寿命じゃないの？あんたより長生きはしてるけどさ。ダジャレでオチをつけられた。鉱毒牧場で温かい牛乳とアイスクリームをいただいた。どちらも不思議なほど美味しかった。 しめて400円は金にうるさい僕を満足させた。日光アストリアホテルはすぐそこだった。16時45分。登山姿にはいささか不似合いのちょっとしたホテルだ。フロントは慣れているせいか嫌な顔をしなかった。さほどの疲れはないが、露天風呂はありがたい。ゆったり入って青空を眺めていると、すべての緊張が湯船に消えていた。ふかふかの布団は間を置かず快眠に誘う。手足を存分に伸ばして目を閉じた。山と湖と滝の景色が次々と駒送りされて。パート3へ続く。